2024年9月5日木曜日、時刻は午前8時11分になるところです。大阪は今日もよく晴れてますね。朝一番から日中はまた暑くなるようですけれども、まあ本当にね、数日前から朝晩少ししのぎやすくなりましたね。今日も33度ぐらいまで上がるということですが、まあさすがに9月に入ったなという気はします。さてさて、数学する人生岡清ですけれども、第1章、昨日ちょっと格の方にも書きましたけれども、この第1章、森田さんなかなかこれをね、第1章に持ってくるのは憎いなと思うんですが、この第1章最終講義は、これはもう何度も読み返す、まあ、あのポエムの詩というのは読み終えることがないというふうに言うそうですけれども、確かにそうだなと思いますが、この岡清のこの最終講義もそれに値するのかなと思いますし、もちろん老子孫子もそうだと思いますし、なんか本当にまあ、これ録音してますのでこれから自分の声だからね、割とこう馴染みがあるからいいと思うんですけれども、ずっと聞き続けようかなと思いますね。で、時々また読んだりして。さて今日はですね、その第1章の14番目の込み出しですね、無明ということ、有無の内の無に明るいですね、明るくないということをでしょうか、まあまあ、こうなっております。無明ですね。一口に自分の心と言っても、外界も自分の心の一部、肉体も自分の心の一部です。この2つを比較してどう違うか、自分の目で見て自分の頭で考えてください。先入観を捨てて、すると外界という自分はよくわかる。しかし肉体という自分の部分はさっぱりわからない。外界とはよくわかる自分の部分であり、肉体とはさっぱりわからない自分の部分。自分にこの2つの部分があることに気づくでしょう。肉体のところがさっぱりわからないのは、心の働きを隠蔽しているものが肉体にあるから、それでわからない。ちょうど月に雲がかかったら光が届かないように、そんな風にわからない。この事実を見極めて肉体を作っている元素のことを仏教は無明と言います。無明とは光を隠蔽するものという意味です。肉体は無明によって作られていると仏教は見る。だから肉体というものが働かないようにすれば見える。ところが目を塞げば見えないでしょう。無明が見えるという心の働きを隠蔽しているからです。無明があるということは避けられないことです。無明が働いて初めて宇宙の中心、つまり宇宙の主催者だけという状態から、生物の中核、個というものができるのです。主催者は宇宙を直接主催しているのではなく、生物にいちいち自治の自由を与えて自らを治めさせることで、結局全体を主催している。こんなふうなやり方で宇宙が主催されているから、 春の野にはスミレもあれば、タンポポもあれば、レンゲもある。直接主催者が主催したらそうはならない。このような豊かな自然が出てくるためには、自治を与えて主催するというやり方しかない。このやり方をしようと思えば、主催者一人だけの状態から生物ごとにその中核の個があるという状態を作り出さなければならない。この時無明というものを入れざるを得ない。これなしには自治的な豊かな自然というものはありえないのだから、仕方ないのです、となっておりますね。さて、これはすっとそのまま入るかどうかといったら、なかなか疑問がありますが、肉体のところがさっぱりわからないのは、心の働きを隠蔽しているものが肉体にあるから、それでわからない。ちょうど月に雲がかかったら光が届かないように、そんなふうにわからない。この事実を見極めて、肉体を作っている元素のことを仏教は無明と言います。無明とは光を隠蔽するものという意味です。肉体は無明によって作られていると仏教は見る。だから肉体というものが働かないようにすれば見える。ところが目を塞げば見えないでしょう。無明が見えるという心の働きを隠蔽しているからです。無明があるということは避けられないことです。無明が働いて初めて宇宙の中心、つまり宇宙の主催者だけという状態から、生物の中核、個というものができるのです。主催者は宇宙を直接主催しているのではなく、生物にいちいち自治の自由を与えて自らを治めさせることで、結局全体を主催している。こんなふうなやり方で宇宙が主催されているから、春の野にはスミレもあれば、タンポポもあれば、レンゲもある。直接主催者が主催したらそうはならない。確かに、このような豊かな自然が出てくるためには、自治を与えて主催するというやり方しかない。このやり方をしようと思えば、主催者一人だけの状態から、生物ごとにその中核の個があるという状態を作り出さなければならない。この時無明というものを入れざるを得ない。これなしには自治的な豊かな自然というものはありえないのだから、仕方ないのです、となっておりますね。 肉体を作っている元祖のことを仏教は無明と言います。無明、月に雲がかかった時に光が届かない。無明、光が届かないけれども、それだけに光っていうのはね、そのある部分ですから。ですから、無明というのは一種計りし、際限がないというか 一方で広がりがありますよね。この間、そのふっとですね、私、皮膚がもともと一般には弱いと言いますけれども、でもおそらく個人的な自分自身の、捉え方としては触覚がよく効いてるんじゃないかなと思うんですね。その皮膚は考えるっていう傳田さんの本の中に、皮膚に脳細胞と同じものがあるということですけれども、その皮膚、触覚の感度が強いだけに、その刺激にはよく反応する。それを一般的に、過敏だとかね、弱いとかっていうことになるんじゃない。だから強いから弱い、弱いから強いという。で、それはふっとその時に老子の言ってることが これ老子が言ってることやなと、2日前ぐらいかな、お風呂に入りながら ちょっと 思ったりしたんですけれども。だから無明というものも、光っていうのはある一部分をまたね、指す。太陽も一方指してたら一方は暗闇ということもありますから。無明というのはそういった意味では何か際限のない広がりを持った、そういう意味では、老子の中にも出てきますけれども、玄という玄人の玄ですね。もうその計り知れない暗闇ということですけれども、だからその深淵なるというね、幽玄なという時の玄ですけれども、何かそういうものを、禅で言えばそういうことなんかなというふうにもちょっと思ったりするんですけど、あれやこれやまた自分の頭で考えさせてくれるこのお書き押しですね。といったところで、時刻が8時24分になるところです。以上です。